さあ、オキの映画の書き置き、今週も始めていきましょう。本日の書き置きは、ケルシーマン監督作、インサイドヘッド2です。まずあらすじですね。少女ライリーを感情として頭の中で見守ってきた喜びたち。ある日、ライリーの高校入学をきっかけに突如思春期と書かれたランプがけたたましくなり始め、新たな感情、心配、恥ずかし、いいな、ダリの4人がやってくる。心配たちにライリーの将来のためにあなたたちは必要ないと告げられ、喜びたちは追放されてしまう。やがて感情の嵐がライリーを襲い始めるが、という物語。吹き替えキャストには小清水亜美さん、大竹しのぶさん、多部未華子さん、横溝奈穂さん、村上さん、小松優香さん、中村雄一さん、花江夏樹さん他となっております。公開日がファーストデーというタイミングでしたので、公開初日に見に行ってきました。学校の夏休みも重なりまして、小さい子供さんから大人までお客様結構入ってましたね。前回のデッドプール&ウルヴァリンからディズニー映画が2作続きますが、まあマーベルとピクサーというねスタジオ違いなのでご容赦いただきたいと思います。それでこの映画に関しては、僕前作が本当に大好きで、映画館で大変感動させてもらいまして、ピクサー屈指の傑作だと思ってたんですよ。もうあれで完璧中の完璧、話としても完成されてましたので、できれば続編とか作ってほしくなかったんですよね。あの忘れる、脳から消えていくっていう現象を見せて説明することができるなんてね、もうすごすぎると感嘆したじゃないですか。それから続編のニュースが入りまして、予告編とか見て、もうふざけるんだと。しかも何、大人の感情ってね。だって前作で大人の感情を構成してたのも5人だったじゃんと憤慨してたんですよ。喜び、ムカムカ、怒り、ビビり、悲しみの5つの感情がそれぞれ絶妙なバランスを取ることで、大人子供問わず人間っていう地球上で最も複雑な生き物の感情をものすごく繊細に、それでいて超面白く、しかも目で読むがごとく論理的に描いてたじゃないですか。この完璧さで続編とかもう無理だろと、勝手に新しい感情を付け足してんじゃねえよとね、だからむちゃくちゃになったじゃねえかっていうふうに言いたいがためだけに見に行ったわけですが、そしたらなんとインサイトヘッド2、恐ろしく面白かったです。いやピクサーさんね、すいませんね、大号泣しました。もう本当にね、もはやおえつですね。しかも結構序盤からおえつ音をなんとか押し殺してました。子供さんでいっぱいの劇場で、なんか隅っこの席でむせび泣いてるやついるぞってなったらね、それこそ子供さんたちの嫌な思い出として保管庫に運ばれかねないと思ってですね、僕の中の恥ずかしが頑張ってくれました。ただやっぱり新しい感情を足したこと自体はちょっとずるいなとは思いましたね。大人の脳内の描写ももちろんありまして、なんかずっと前からいましたけどみたいな感じで心配たちが出てくるんですね。いやいやそれは無理やるだろうと。しかも懐かしっていうおばあちゃんみたいな感情も出てきて、まだ出番じゃないよって部屋に返すシーンがあるんですけど、それずるくないっていうね。心配に対してビビリがあいつの言ってることは僕はわかるけどねみたいな近しい感情のなんかお気に入ったようなせこい言い回しもありましたが、そういう雑味みたいなものは正直一切ないとは言えないんですが、そんなのもう本当にどうでもよくなるぐらいの感動が押し寄せてくるんですよ。そのパワーの源こそが、元からいた感情たちはもちろん、新しい感情たちの目的が全てライリーのために動いているってことですね。そしてライリーは決して特別な存在じゃなくて、我々の中にも感情たちが間違いなく存在していて、何よりも自分のために一生懸命動いてくれているわけですよ。この圧倒的な共感性こそがこの映画で感動させられる原動力だと思いましたね。嫌な思い出だったり、いい思い出だったり、心の奥底にしまい込んでいる記憶だったり、もうほとんど忘れてしまったことだったり、そういったほんの些細なものこそが自分という存在の礎であり、 不安や後悔、ネガティブな感情も自分という人間を形成する上で必要不可欠で、なら悪いものではないんだよっていう、自分を自分で肯定して心を慈しむことの大切さを伝えるような生きることへの前向きなメッセージが実に素晴らしかったですね。心配がライリーの主導権を握って、今後起こりうるであろう最悪のシチュエーションをなんかタコ部屋に詰め込んだイラストレーターたちに描かせるっていう場面があるんですが、もう絶対にありえないことからもしかしたらありえるかもなってことまで、さまざまなシチュエーションなんですけども、乱入した喜びたちはそんなことばっか考えてたらライリーがダメになっちゃうっていうふうに怒るんですね。でもそうやってあらゆる危険を想定して対策して準備して回避し続けたことで、人間っていう生き物はここまで過酷な生存競争を生き延びて地球の支配者にまで上り詰めたわけじゃないですか。備えることで肉体的にも精神的にもダメージを最小限に抑えるっていう人間の生存本能こそが心配ですから、それはもちろん喜びたちが提案するようなハッピーな出来事だけがね、人生でたくさん起こればいいですけど、現実はやっぱり違ってくるわけで、あの場面のそうなんだけどそうじゃないんだっていうもどかしさがね、また泣けてしまいましたね。そして最終的には心配が暴走してしまいまして、主であるライリーが不安や後悔に押しつぶされそうになると。程度はあれど皆さんも経験があると思いますが、不安って考え出したら止まらなくなるじゃないですか。将来への漠然とした不安だったり、自分という物語の終わりとか、次から次に不安があふれ出てくる状況を見事に表現していましたね。心配自身がもう止めたいのに自分では止められない状態、他の感情を寄せ付けないところを、人間がこの辛い不安だらけの人生の中で何とか生きていられる要素である喜びが何とか割り込んで心配を引き剥がすことに成功すると。そして思春期を迎える前までライリーを形作っていた感情の花を組み合わせることでライリーを救うんですけども、あの感情たちがみんなで花を囲むところはね、トイストーリー3のみんなが手をつなぐシーンを思い出しちゃって、またあそこでもね泣いてしまいましたけども、最終的に花はいろんな形に姿を変え続けて変わり続けることで安定するんですね。気持ちや精神が揺らぐことは決して悪いことじゃない。不安定さこそが人間性そのものであり、自分という姿形を保つためのものなんだっていう着地がまたなんかいいなっていうふうにね思って泣いちゃいましたね。だからトドのつまりもうずっと泣いてました。そういったシナリオがいいなっていう点の他にも、映像が今回かなり気合が入ってましたね。喜びたちが感情の花を持ち帰るときに、いらない記憶を飛ばしていたゴミ捨て場みたいなところから雪崩を起こさせてコントロールルームに戻るんですけど、あの記憶の玉の動きがね、物理エンジンで一括でやったとかじゃなくて、大げさじゃなく一つ一つ動きつけたんじゃないのかってぐらい異常な動きをしていて、結構圧倒されるぐらいのものすごい美しさでした。そして一番面白かったのが、秘密の地下牢みたいなところで登場するキャラクターたちですね。ライリーが密かに思いを寄せていた格闘ゲームのイケメンキャラがね、必殺技がめっちゃ弱いのとか、一人だけグラフィックがプレステ2ぐらいで他のキャラクターとものすごく違和感があってね、笑っちゃいましたし、ライリーが未だに好きな幼児向け番組のキャラとか、あれちょっとどうにかミッキーでやれなかったかなとね、最悪甲高い声にして欲しかったなとちょっと悔しい思いもありましたが、カメラ目線で喋ってるように見えて実際は壁に向かって喋ってるのとか、あそこで面白さのギアが何段階か上がって見てる人の心を完全につかみましたよね。あそこだけまたちょっと繰り返し見たいなと思わせるような個人的に大好きなパートでした。そして吹き替えキャストについてですが、僕もう大竹しのぶさんの声の悲しみがわーって泣くだけでちょっとうるっときてしまうぐらい前作でやられてしまってるんですが、今回はね割と単独で動くことが多くて見せ場としては控えめだったんですけども、他の吹き替えの方々の活躍もありましたし、ちょっと最後にお話ししたいんですけど、次回作でね また悲しみが活躍するんじゃないかなと思っております。そして喜びを演じた小清水さんも前作同様非常に快活な声で聞いていて大変気持ちが晴れやかになりましたし、今回は何といっても物語のキーとなった心配を演じた多部未華子さんですね。ちょっとああいう声を出してしかもキャラクターに自然に落とし込めるとは思ってなかったので、吹き替えはね大変素晴らしかったんじゃないでしょうか。ということでまた少し長くなってしまいましたが、最後に次回作ですね。本来はインサイドヘッドは続編を想定してなかったようでして、やっぱり無理やり感を感じたのはその辺だと思うんですが、なんと興行収入の方がアベンジャーズを抜きまして、現在歴代で10位にランクインを果たしております。世界有数のゼニゲバ会社のディズニーさんですから、当然3を視野に入れてくると思うんですが、ライリーが成長して恋愛感情とかが入り混じってくるとか、もしくはそこすっ飛ばして母親の目線になるとかなら、さすがにちょっと僕ももう黙ってないですよと。なんとなく今回いいなーが新しいキャラの割におとなしかったというか、あんまり羨望の感情が活かせてなかったので、この辺を絡めてくるんじゃないかなと。あの小さい姿から大人っぽい姿になってトラブルを起こすとかね、ぜひぜひとも続編はやめていただきたいところなんですが、まあ間違いなく続編も見に行きます。あとここでメールが届きました。では早速読ませていただきましょう。沖さん、はっきり言ってこのインサイドヘッド2見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。インサイドヘッド2、いずれやってくる3のために今2を見るべき。以上、沖でした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。